ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。今日は私はお仕事で初めて会社の iPad をお客さんのところに持ってってですね、ビデオの試写ということをやってきました。あんまり大勢でないお客さん一人ですし、もう応接間というかですね、打ち合わせスペースみたいなところで簡単にやるだけというのを分かっておりましたので、そういう体制で臨んだんですけれども、いやちょうどいいですね、そういう用途には。お客さんも非常に、iPad もお気に召したようで、内容的にも特に問題なくですね、試写終わりまして、つつがなく、非常に、助かりました。ただですね、やっぱりこういう形でお仕事に iPad を持っていきますと、やっぱりどうしてもiPad のお話になってしまってですね、その本論の後でですね、ちょっとそれで時間を取られてしまうというのが、デメリットといえばデメリットかなと。こっちも調子に乗ってですね、こんなこともできますよ、あんなこともできますよとか言って、ポイポイいろんなことやるからいけないんですけどね、調子に乗って。はい。そんな iPad でございますが、我が社がちょっと導入したのはかなり遅めでございましたが、早くもですね、次のモデル、仮称 iPad 2の噂が出てきておりました。iPod Touch Labさんをはじめ、各 IT 関連サイト、ニュースサイトには、来年2011年の2月末頃に、次の iPad 2が出るんじゃないかという噂が流れております。これまでの iPad とどこが変わってくるかと言いますと、まずカメラが組み込まれて、あのテレビ電話機能フェイスタイムが使えるようになるでしょうということですね。これは楽しみですね。やっぱり iPad でフェイスタイム、これできたら非常に快適でしょうね。あとはディスプレイの解像度が変わったり、当然高解像度になるんでしょう、もっと。そしてドックコネクタのなんか仕様が変わるっぽいですね。横置きに対応するということで、これはどういう形になるのかちょっとはっきりしないんですけれども、そういうお話が出てきております。楽しみです。iPad 2。なんかこのサイトによってはこの白に塗った iPad がサンプルとしてこの画像がですね、置いてあるんですけれども、iPhone 4白のようにですね、iPad 白が出るの出ないのというのはまた騒ぎにならなければいいなというふうに思っております。はい。実は今日その iPad の対抗馬というんでしょうかね、シャープさんが今度出すガラパゴスという電子書籍端末、とりあえず電子書籍端末で、以降いろんなコンテンツのサービスが始まると言ってるんですけれども、これをちょっと某家電量販店さんで触ってきました。ですね、実にこの iBooks ライクな、書棚の中にいろいろ書籍が入っておりまして、今年ベストセラーナンバーワンだったというあの模試ドラ、もしも高校野球の女子高生マネージャーがドラッカーを読んだらとか、あと週刊誌ですとか、そういったものを見てきました。普通に見れますね。ただ特にその iPad で電子書籍を体験してしまった身からすると、こんなもんかなと。あとですね、その、ハードウェアの下のところにやっぱりこのボタンがいくつかあるんですけれども、そのボタンの使い方がちょっと iPad なんかと違っておりまして、当然真ん中の丸いボタンを押したらホームボタンという、ホームというかですね、ホーム画面というか基本画面に戻るんだろうと思って、そうじゃないんですよね。これ真ん中もしたらやっぱり基本画面でしょうとか 思ってしまうのは、これはもう iOS に慣れすぎた iOS 病なんでしょうかというようなこともちょっと考えたりしました。でガラパゴス、これ予約受付中ということなんですが、なんかお店では売らないそうですね。直販ではない、あ、直販しかないということで、なんか予約して申し込むと後でシャープさんから直接送られてくるという販売形式を取っているようで、まあ、その形もちょっといろいろ話題になっておりますが、さてさてどうなりますことやら。まあ、一方アップルの iPhone アプリのご紹介ですが、ちょっと非常にこれはアプリ自体というか発信者制作者がユニークなお店のおまけという、これ無料アプリでございました。これを出しているのがなんとあの NTT ドコモさん、 NTT ドコモの iPhone アプリというのが、昨日一昨日でしたかね、出てまして、これは一体何なんだということで、Twitter 上でもかなり話題になっておりました。見てみたらですね、これはあのいわゆるバーコードリーダーでございまして、 QR バーコードリーダーで、NTT ドコモさんのお店に行ってこのバーコードが用意してあって、それを読み取ってなんかプレゼントに応募するんですね。キャンペーン30万名様に、オリジナル携帯ストラップ、携帯ストラップもらっても iPhone にはつかねえぞと、ケースがついてないとね、そういう穴付きの、どういうつもりでこんなものを作ったのかと思っちゃうんですけれども、とにかくそういうアプリです。ただ、そのバーコードリーダーとしてですね、一応これ汎用バーコードリーダーとしても使えますんで、あの別にドコモさんのバーコードじゃなくても普通の QR コードでもピッと読み込ませることができるようにはなっております。ちなみにそのオリジナル携帯ストラップ、渡辺謙バージョンと木村カエラバージョンとダースベイダーバージョン、あの携帯の CM に出てる人たちですね、の3種類がございまして、この中ではダースベイダーもらうならダースベイダーかなと思ったんですけど、これ3人の中で一番ダースベイダー大きいはずなんですけど、このアクセサリーの部分はなぜかダースベイダーが一番ちっちゃいですね。なんでだと思うんですが、まあ、そんなことはどうでもよろしくて、こちらお店のおまけ無料アプリですので、興味のある方はダウンロードしてみてください。ブログにリンク貼っておきます。さて、今年もいよいよ押して待ってまいりまして、そろそろ年賀状考えなきゃいけないという季節になってまいりました。もうすでにあのご存知の方も多いと思うんですが、 iPhone アプリで筆豆という、これパソコン用でも、あるんですよね確か、筆豆年賀状制作アプリ、これが出ておりました。今キャンペーン中で、iPhone 用は350円かな、で iPad 用の HD バージョンもございまして、これで年賀状を作れる、でライト版が無料で出てますんで、ダウンロードして試してみました。確かに作れますね。あらかじめ設けられたフォーマットに、いろいろイラストとか、写真を、載せるスペースがありまして、オリジナル写真をはめ込んで、イラスト等のパーツを集めて、ほんで作るということですね。で出来上がった年賀状はもう画像として、メールで送ったり、Mac パソコンに転送したりというような形で、あのカメラロールに保存できるんですね。で、後でプリントすると、で直接プリントすることもできますね。あのいろいろその専用のプリンターメーカーさんが出しているアプリもありますし、まあ、iPrint も今はありますし、で直接プリントアウトすることもできると。でプリントアウトするところまでちょっとあのこれは Mac に転送してからなんですけれども、やってみましたが、まあ、一応そこそこの解像度でぴったり、縁なしはがきに収まるようにプリントアウトできましたですね。なので、まあ、今年の年賀状は iPhone で作っちゃうのもいいかもしれません。で非常にこれ面白いなと思ったのはこの、ま、筆豆、さすが年賀状制作アプリだけあってですね、縦書きのテキストを入力編集できる。私これ iPhone アプリ iOS アプリでこういうの初めて見たんですけどね。で、その縦書きの部分で、 iPad 版の HD 版のみは、こちらは本当が明朝ゴシック選べる、すいません、ちょっと今電話がかかってきてブーブー言ってましたが、そんなわけで縦書きができる筆豆でございます。無料のライト版からお試しになってみてはいかがでしょうか。というわけで、今月12月25日クリスマスの日は、ユーマグ iPhone お茶会講座、 iPhone じゃないお茶会講座ですね、はい、長山公民館創作室で、お待ちしておりますので、よろしくご出席のほどお願い申し上げます。それではユーマグ iPhone ポッドキャスト、日本橋から杉山がお送りいたしました。それではまた。